働きの25章をお開きください。
we do have Bibles there.
聖書何冊か後ろにもあります。
And we've been following the life of the Apostle Paul.
ずっとこの使徒パウロの人生をたどっています。
And for this last, these last chapters, it's kind of all one story. And so I want to back up just a little bit to make sure we're all following.
先週学んだ箇所は一つの話になっていますので、ちょっとここでもう一度振り返ってみたいと思います。
Remember, Paul had gone to Jerusalem during the Feast of Pentecost.
パウロはこのペンテコステの祭りのためにエルサレムに行っていました。
And he experienced trouble when he was there.
で、そこで、ちょっと問題が発生しました。
Some of his enemies saw him in the temple and they accused him of bringing Gentiles into the temple, which was a bad thing that Jews just would not stand for.
パウロを敵対視していたユダヤ人たちが、パウロが異邦人を宮に連れ込んだという噂を流して、そしてその異邦人を宮に連れ込むということは、これは非常に大きな問題ですから、騒動が起こりました。
It was not true. Paul didn't do that.
それは本当のことではなかったんです。パウロは別に異邦人を連れ込んだわけではありませんでした。
But it started a riot. I mean, a huge riot. The Roman soldiers had to rescue Paul. They had to take him away, otherwise he'd have been killed.
でももうすでに騒動が大きくなってしまって、ローマ兵たちがそこからパウロを救い出さなければいけない状態になりました。
Paul informed them he was a Roman citizen.
そしてパウロはこのローマ兵たちに自分はローマ市民であるということを伝えます。
And as a Roman citizen, he had special rights.
ローマ市民として実は彼には特別な権利がありました。
And he had a right to a fair trial.
でその一つが公平な裁判を受ける権利があるということです。
He couldn't just be punished indiscriminately as a Roman citizen.
単に何もその裁判にもかけられずに、ただこう罰を受けるということは許されませんでした。
But in order to find out what he'd done wrong, they brought him to the Sanhedrin, the Jewish High Court, and again, it was sort of a trial.They bring up their charges against Paul, and Paul defends himself.
そこで、パウロはこのユダヤ人の議会であるサンヘドリンに、連れて来られて、そこで人々が彼をこう告発するわけですけれども、でも承認を得ることはできませんでした。
And Paul, in his defense, had told him how God had told him that he was sending him to the Gentiles. And when he said Gentiles, there they go again. They get the Sanhedrin almost starts a riot, and again the Roman soldiers had to take Paul out of there.
でそこで、パウロは自分の弁明する機会が与えられて、自分の証をするわけですけれども、その証の中で、神が彼に私はあなたを異邦人の方へ使わすと言われたという話をしたときに、その異邦人という言葉が出てくると、またそこで議会の中が大混乱になって、今度はサンヘドリンの機会そのものがもう大混乱になってしまって、またローマ兵がパウロをそこから救い出すということになりました。
They brought him to Caesarea. That was the capital, the Roman capital in the area.
そして今度はパウロをこのカイザリアという当時ローマの拠点が置かれていたところに連れて行かれました。
And for 2 years, Paul was there waiting for his trial.
そして実はもうそこで2年間ほどちゃんとした裁判が始まるまで彼は待たされることになります。
Herod's headquarters called the Praetorium.
ヘロデの官邸にとどめられていました。
And so we saw that first he was examined by Felix, the governor of the region.
そしてそこで、まず総督ペリクスという人によって、最初、いろいろと尋問されます。
We saw that last week, and he and his wife Drusilla listened to Paul.
先週それを見ましたけれども、ペリクスと妻のドルシラが、 パウロの話を聞きます。
And it was more than a defense. When Paul was there, he was preaching the gospel, because that was his defense. Every time they accused Paul, what have you done? You know, I'm here because of the resurrection. He would always then preach about Jesus.
でまあ、そこで弁明する機会が与えられたわけですけれども、結局彼の弁明というのは証になるわけです。いつでも人がパウロをこう告発して、そしてそのことに関して自分の弁明する機会を与えられると、パウロは常にそのもう証になって、自分が復活を信じていることでこうやって責められているというふうに話します。
Last week we saw how Felix was actually at one time shaken by the words. He was like, you know, they were getting through to him.
で、先週見ましたけれども、一度はこのフェリクスは、パウロの話を聞いて恐れを覚えるほど、何かこうパウロの言葉に本当に、心が突き刺さるような経験がありました。
But what we saw was Felix was a procrastinator. He didn't charge Paul with a crime. He just kind of let the time go by. He didn't free him. He didn't charge him. Paul just kind of stayed there in limbo.
けれども、このペリクスという人は、まあ、全てなんか物事を先送りにする人なので、特にここでパウロを有罪にするわけでもなく、かといって釈放するわけでもなく、ただそのままそこに留めておきました。
And then after 2 years, suddenly he's pulled out of there. Felix is actually fired. He has to go back to Rome, and he's replaced by a man named Festus Porcius.
そして、2年経って、ある時このペリクスはもう解任され されて退かされて、そして代わりに、今度はフェスト・ポルキウスという人がやってきます。
Porky. Porky. It looks like Porcius. So. Think of it. Felix the cat is replaced by Porky Pig.
Felix, まあ、フェリックスと訳されていますけど、フェリックス、英語だと。猫のキャラクターがいるんですね、フェリックスって。で、ポルキア。ポーキーっていうまた豚のキャラクターがいて、だから猫から豚に変わったみたいな。
Okay, all that was a long introduction to bring us up here to chapter 25. Let's begin by reading verses 1 through 12.
はい、長くなりましたが、これが、背景になります。そして今朝は25章、まず1節から12節を日本語でお読みします。フェストは州総督として着任すると、3日後にカイザリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていた。ところがフェストは、パウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下って行って彼を告訴しなさいと言った。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけで、カイザリアへ下って行き、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが出てくると、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても、何の罪も犯してはおりませんと言った。ところが、ユダヤ人の関心を買おうとしたフェストは、パウロに向かって、あなたはエルサレムに上り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた。するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。その時 フェストは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだからカイザルのもとへ行きなさい。
Now, Festus, the new governor, was a different type of person than Felix, the old guy.
この新しい総督フェストという人は、その前の、ペリクスという人とはちょっと違うタイプの人でした。
Now, Felix, he had been known, notorious for his brutality.
この前任者のペリクスは非常に残忍な人として知られていました。
You know, remember, he was...unusual. He had once been a slave, but he was a free man, but he always acted sort of, you know, I don't know if that had anything to do with it, but he was really cruel, and he would take any sort of rebellion, he'd come down on it so harshly that the Roman government, you know, he was always causing more problems, so they pulled him out of there.
この前任者のペリクスという人は、不思議な経歴を持っていて、かつては奴隷でした。彼自身が奴隷でした。そして、解放されて非常に残忍な性格で、何かこう歯向かうものがあると、それに対して非常に厳しい処置を取っていました。そしてあまりにも残忍で、いろんな問題を起こすので、ローマ政府は、彼を解任することになります。
But here's Festus. Now he's a different type of leader. He's a diplomat. He uses diplomacy.
でもこの次の総督フェストという人は全く反対のタイプで、彼は常にこう外交で平和を保っていこうとしています。
And he's as the new governor, he just inherited Paul's case.
で、新しい総督として、このパウロの一件を引き継ぐわけです。
And so the first thing he does, he talks to the priests and tries to find out what is the problem.
ですから、まず最初にこのフェストはユダヤ人の祭司長たちと会って、そしてこれがどういう問題なのかということを知ろうとします。
And they wanted to get him to bring Paul to Jerusalem. Remember, 2 years earlier, they had made this pact to kill Paul. They're still wanting to kill him.After 2 years.
で、祭司長たちはパウロをエルサレムに連れてきてくれるように頼みます。で、その途中で殺そうとしているわけですね。で、2年前に実は彼らはパウロを殺そうとしていましたけれども、2年経った今でもまだパウロのことを殺そうとしています。
And so they come up to Caesarea.
でも結局、彼らはカイザリアの方に行くことになります。
And they present their case there in front of the governor, but they weren't able to prove it.
そして、この総督の前で、パウロを告発するわけですけれども、でも、はっきりとした証拠を挙げることはできませんでした。
And they didn't have any witnesses.
証人も一人もいなかったわけです。
And so Festus is thinking about how to make himself look good. You know, he's the diplomat.
そこでフェストは、自分がこうどうしたらよく思われるかということを考えます。
His big concern is how to keep the peace, because that's his job.
彼の一番の関心事は、とにかくどうやったら平和を保てるか、それが彼の仕事でした。
And so he wants to do the Jews a favor, and they say, well, send Paul to Rome. And he said, do you want to go to Rome? Paul said, no way.
ですから、ユダヤ人の関心を買おうとして、フェストはパウロに対してエルサレムに行って裁判を受けたいかと聞きますけれども、パウロはそれは冗談じゃないと。
And so he says, I appeal to Caesar. He was a Roman citizen. This was his right.
そして私はカイザルに上訴しますと言いますけれども、これは、ローマ市民としての権利でした。
Okay, let's read 13 through 22.
25章13節から22節を読みします。数日経ってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。ペリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私がエルサレムに行った時、祭司長たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しました。その時私は被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということはローマの慣例ではない と答えておきました。そういうわけで訴える者たちがここに集まったとき、私は時を移さず、その翌日裁判の席についてその男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。このような問題をどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送るときまで守っておくように命じておきました。するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言った。
All right. We got a lot of history this morning.
今朝は歴史の勉強をたくさんしました。
It's interesting if you follow it, because, anyway, I'll get into it. But you see if it's interesting.
でも興味深いと思います。
Well, King Agrippa and his wife Bernice are coming down now. They're making a courtesy call to the new governor.
His wife?
I'm sorry.He said his wife Bernice. He's technically no. He's not his wife. His sister.
His sister. この
That's a story behind that.
アグリッパと、ベルニケがこのフェストのところに、表敬訪問に新しい総督ということで表敬訪問にやってきます。
Now you get when you hear Herod and you hear even Herod Agrippa, you get them mixed up because the name Herod was just the name of that dynasty of kings.Over the area.
ヘロデという名前をたくさん出てきますから聞くと思いますけれども、ヘロデというのは当時のこのヘロデ王朝を指しています。
Now his father Herod Agrippa the first, he had been the one that put James to death, the brother of John. He had him executed.
ここに出てくるアグリッパの父親である、ヘロデアグリッパ一世という人、この人は、ヨハネの兄弟であるヤコブを死刑にした人です。
His great grandfather was Herod the Great. He was the king that was king when Jesus was born. Remember the wise men came to him and said, "We heard that there's a king of the Jews born." And he was so worried about himself that he had all the infants killed off in that area around Bethlehem.
そしてまたこのアグリッパの曽祖父にあたる人がヘロデ大王と呼ばれる人で、この人はイエスがお生まれになった時代に当時王としてそこを治めていて、そして賢者たちがユダヤ人の王がお生まれになったということを賢者たちがから聞いたときに、このヘロデ大王は幼子を当時そこにいた幼子たちをすべてベツレヘムにいた幼子たちを殺すということを行った人です。
Now, Bernice.Was actually his sister. I called him his wife. He's his sister, Agrippa's sister.
で、ここにベルニケという人が出てきましたけれども、このベルニケという人は、実はこのアグリッパの、妹に当たります。
And her sister was Drusilla. Remember Drusilla last week? Felix's wife, Drusilla. That was her sister.
そして、彼女の姉妹にドルシラという人がいます。先週見たと思いますけれども、ペリクスの妻であったドルシラがこのベルニケの姉妹です。
Well, Bernice here now, Felix, Festus's wife, Bernice, she had a sad life. She had first been married off at 14.
ね、このベルニケという人ですけれども、彼女は非常に、不幸な人生といいますか、最初に、彼女が結婚したとき14歳で、結婚していますけれども、
And two years later, her husband died.
2年後にその夫が亡くなっています。
And after this, she was married to her father's brother, her uncle.
でその後、彼女は、父親の兄弟である自分の叔父にあたる人と結婚しました。
Another guy named Herod.
別のまたヘロデという名前の人ですね。
But after 4 years, he died, and so she moved in with her brother Agrippa the second. Here, this Agrippa.
そして4年後にまたその夫が、亡くなってしまうので、その後今度彼女はこの兄である、アグリッパ2世ですね、ここに出てくるアグリッパ王のところに身を寄せます。
And actually, there was a rumor, everybody believed that they had an incestuous relationship. And to try to dispel that rumor, she was married again for a short time to a king of Cilicia.
そして実はその兄のところに身を寄せている間に、まあ、兄弟で関係を持っているんじゃないかという、そういった噂が流れます。でそれをまあ払拭するためかどうか分かりませんけれども、彼女はやがてまた今度はキリキアの王と結婚します。
So, actually, we see the family was really what we would call dysfunctional.
実はこのヘロデの家系というのは本当にいわゆるこうちょっと機能的に不全な家系でした。
But like all of us, they needed Jesus.
でも私たちみんながそうであるように彼らにもイエスが必要でした。
But here is Festus. He's in a bind because of Paul. He's got this new job, and here's this guy. For 2 years, he's a Roman citizen, and he's never been charged.
で、このフェストは実はこのパウロに関して困っていました。パウロは、もう2年間その囚われていて、で彼はカイザルに上訴してしまいましたので、何かその訴状をつけなければいけませんでした。
And he's appealed to Caesar. So he has to send Paul to Caesar Nero at this time. And he can't just say, he's got to give a reason. It's not good enough to say, well, this is a bad guy. This is a troublemaker. You know, Caesar, what's Caesar going to do when he hears that? He's got to have a charge.
で、パウロがカイザルに上訴しているので、まあ、このフェストはパウロをその当時の皇帝、ローマ皇帝ネロに、まあ、送り届けなければいけないんですけれども、その時にちゃんとこの訴状、罪状をつけて送らなければ、この人はただ悪い人ですとか、トラブルメーカーなんですって言うだけでは、ネロの元に送り届けることはできませんので、ちゃんとしたこの罪状を見つける必要がありました。
So here comes AgrippaTo visit him. But Agrippa was known to be an expert on Jewish culture.
で、ちょうどここにそのアグリッパ王がやってきて、で、このアグリッパという人は、まあ、ユダヤ人の文化、ユダヤ文化に精通している人として知られていました。
They had a lot of experience in dealing with the Jewish religion and laws and so forth.
彼らはもうかなりこのユダヤ文化とか彼らの法律に関しても深い関わりを持っていました。
So this is not a trial. Paul, he's just going to be brought before for Agrippa, and Agrippa is going to just hear it, you know, and give his insight.
ですからここで、まあ、アグリッパの前にパウロが出るわけですけれども、これは裁判、公の裁判ではありません。ただ彼らの前に弁明する機会が与えられて、出たということです。
Okay, so let's read this. From verse 23 on into, it just continues into 26 through 11. So.
はい、では25章の23節から26章の11節までをお読みします。こういうわけで、翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長や市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。そこでフェストはこう言った。アグリッパ王、並びにここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に、分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。 囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。するとアグリッパがパウロに、あなたは自分の言い分を申し述べてよろしいと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明し始めた。アグリッパ王、私がユダヤ人に訴えられているすべてのことについて今日あなたの前で弁明できることを幸いに存じます。特にあなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるからです。どうか私の申し上げることを忍耐をもってお聞きくださるようお願いいたします。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従って、パリサイ人として生活してまいりました。そして今、神が私たちの先祖に約束されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺されるときにはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。
So if you can imagine this big hall up here in one of Herod's palaces, but there in enters Agrippa and Bernice. They enter with this great pomp, and all of the important people in the area are seated there.
そうそして見てください。非常に大きな広い講堂のところで、アグリッパとまたベルニケが大いに意義を整えて来ました。そしてまた、そのところの主だった人々、重要な人たちが、その行動にみんな座っています。
And it may have seemed, you know, more like, rather than Paul being on trial here, it was more like an evangelistic crusade for Paul to preach the gospel to all of these people.
ですからこれは何かパウロの裁判というよりも、むしろこの大勢の人々を目の前に本当に伝道の機会がパウロに与えられているかのようです。
This is the longest speech we see of Paul's recorded here in Acts.
この使徒の働きの中でここが一番パウロのメッセージとしては長いメッセージがここに記録されています。
And he begins by saying to Agrippa, you are familiar with all the customs and the controversies of the Jews.
そして最初にまずアグリッパ王に対して、あなたがユダヤ人の慣習や問題に精通しておられるということから始めています。
And indeed this was true. Herod had the Herods, their family had been there from the time that Jesus was born. They were aware of everything that had happened along from the time the church started until that time.
これは実は事実です。このヘロデの家系というのは、イエスがお生まれになったその時代からずっとこう、ユダヤ人と関わりを持っていますから、教会が始まった時も、この今に至るまでどういうことが起こっているかということを彼らはよく知っていました。
And they were familiar with both the Jewish customs, and they were familiar and they knew about Jesus.
そして、このユダヤ人の慣習についてもよく知っていましたし、またイエスのことについてもよく知っていました。
Now, when you think of the Herod, the family Herod, King Herod, and so forth, it's not, they were a mix. They were not like kings, again. It wasn't like the King David and King Solomon and along that line. They were a mix of Jewish race and Idumean race.
この、 ヘロデの家系は実はユダヤ人とそして他の、民族、まあ、イドマヤ人とのこの混血といいますかミックスされた家系、家系です。
The Edomians, that was from Edom, down there south of the Dead Sea, the country of Edom became Edomia. They were there, and their family history is somewhere along the line, one of them was converted to Judaism. So they were kind of a mixture.
このイドマヤ人というのは、視界の、まあ、南の方にあるエドムという、地から出てる、人々ですけれども、そのイドマヤ人の中の、まあ、ある人がある時にこうユダヤ教に改宗してそしてそこから、まあ、ユダヤ人とこう結婚をするようになって、まあ、混在していきました。
Now they were politicians. They were noblemen down in Edomia. Then they and they knew how to kind of manipulate politics. And the Romans liked them. The Romans installed them as the leaders over this area.
彼らは実は政治的に力があって、そして、それをこう。ユダヤ人にも影響を与えていましたのでローマ政府は、まあ、彼をこのヘロデの家系というものをまあ、便利に使ってといいますかそしてこのローマの統治領であった地域をこう支配させるために、まあ、置いていました。
Now, the Jews didn't consider them to be that way.
でもユダヤ人たちはこのヘロデの一家がユダヤ人であるとは考えていませんでした。
And so you can imagine that if you think back to Herod the Great, when the Magi came and they said, "We've heard that there's been a king of the Jews who have been born." You can kind of see how Herod would be so insecure.
ですから、まあ、ヘロデ大王がですね、王と言っていますけれども、この賢者たちがやってきてユダヤ人の王がお生まれになったということを聞いたときには、本当に恐れをなしたわけです。
Because he's not legitimately a Jewish king.
なぜならば自分はその正当なユダヤの家系の王ではないということを自分でよく分かっていたからです。
Okay, here we go. Now Paul presents his case and he tells Agrippa that he's on trial because of his belief in the resurrection.
そしてパウロは、まあ、アグリッパの前で弁明をするわけですけれども彼は自分が復活ということを信じていることそれが原因でこの裁判にかかっていると言いました。
And he asks in verse 8, he says, "Why is it thought incredible by any of you that God raises the dead?"
そして8節でこのような質問をしています。神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととされるのでしょうか。
And this is a good question for anyone to answer.
これは実はどんな人にとっても良い質問ではないかと思います。
Why would you think it would be unbelievable, that God incredible, that God could raise the dead?
なぜこの神が死者を蘇らせるということが不可能だというふうに考えられるのでしょうか。
I mean, if God can create, if God created the universe, which He did, He created something from nothing.No one else has ever done that. That's why God is God.
神は、もし神が全宇宙を作られたとしたら、実際作られたわけですけれども、神は本当に無から有を作り出される方です。で、無から有を作り出すことができる人というのは、神以外にはいません。だからこそこの方が神であるということです。
You know, it's been said, and it's really true. If you can believe the first verse.Of the Bible, you should have no problem believing anything else written in the Bible.
ですからもしこの聖書の一番最初の聖書箇所を信じることができるのであれば、その残りの聖書箇所を信じるということはそんなに難しいことではないと思います。
In the beginning, God created the heavens and the earth.
初めに神が天と地を創造した。
If you can believe that, you can believe God can raise the dead, He can heal, you can believe anything.That the Bible tells us about God.
この初めに神が天と地を創造したこのことを信じることができるのであれば神が死者をよみがえらせるとか病気を癒すとか書かれてあることはすべて神が おできになるというふうに信じられると思います。
Well, Paul tells in his testimony, gives his testimony about how he used to persecute the church, even causing people to blaspheme.
パウロは自分がかつていかにこの教会を迫害していたか、また人々にこの冒涜、けがす、あの神を汚すような言葉を言わせていたかという証をしています。You
know, what did he do? Was it torturing them or something? He tried to get them to blaspheme.
もう本当にあのそれはあのひどい迫害をしていました。そして人々をこう捕まえて皆を汚すことを言わせようとしていました。
Kind of reminds me of, you know, during the Tokugawa time down there the, with Fumie and so forth.
あの日本でもこうキリシタン禁制の時にフミエというものがありましたけど、それを思い出します。
This is the kind of guy Paul was. He said he was doing this with raging fury.
それがこのパウロという人でした。かつて彼はもう本当に激しい怒りに燃えてそういうことをしていたというふうに言っています。
I mean, they were afraid of him. He was the church's number one enemy at that time. They were afraid of him.
人々は本当に彼を恐れていました。もう教会の一番の敵がパウロだったわけです。
And you can imagine how he never forgot this. He never forgot who he was.
で、パウロは自分がかつてどういうものであったかということを決して忘れることはありませんでした。
And that's why Paul, I think, well, that was one of the reasons why he was so zealous. He wanted to preach the gospel, and it's like he wanted to preach it.Back in Jerusalem, back where he used to do all of this, it's almost like he had this strong desire to do that.
だからこそ彼は本当に常にあの熱意を持って何とかこのユダヤ人に福音を伝えたい。かつて自分が迫害を散々してきたそのエルサレムに戻ってそこで彼らに伝えたいというその熱意をいつも持っていました。
Okay, let's carry on. Let's go through.We'll read up through verse 23.
はい。では12節から23節をお読みします。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけでアグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちはモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。
So Jesus told Paul, I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to these things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you.
イエスがパウロに現れてこのように言われました。 私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。
And then he said, I'm sending you to the Gentiles to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me.
そしてこう言われました。私はあなたを、この民と異邦人の中からあなたを救い出して彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
When Jesus is speaking these words to Paul, interestingly, Paul is blind physically.
イエスがこのようなことをパウロに語っておられたとき、実はパウロは、物理的に目が見えていませんでした。
Remember the blinding light? It was so bright, he was blind. But he was spiritually, his spiritual eyes were suddenly open.
突然のまばゆい光によって彼は見ることができなくなっていましたけれども、でも霊的な目はここで開かれました。
When we come to believe in Jesus, it's just like this. We come from darkness to light, from the power of Satan to the power of God.
私たちがイエスを信じるときに同じことが起こります。私たちは本当に暗闇から光に、サタンの支配から神の力に移されます。
And it's something radical.
これは本当に過激的に起こることです。
You know, it's not gradually, you know, we kind of...work at it and you know kind of like your I earned my swimmer's badge, you know, I'd work and then I'd, you know, pass this test and then sooner or later you cross the line and okay, now I'm a Christian.
これは決してこう徐々に順を追ってなっていくとか、例えばなんかこう一生懸命努力をして練習をして水泳のテストに合格してやっとこの合格点をもらえたので、これでやっとクリスチャンになれるとか、そういうことではありません。
when we put our faith in Jesus, we're born again.
私たちがイエスに信仰を置いたときに生まれ変わりました。
we were dead and we're alive.
死んでいたものが生きるようになります。
and it, you know, it's the work of God.
これは神の働きです。
I love the conversion of Paul. It's one of my favorite conversions.In the Bible.
私はこのパウロのこの改心が本当に大好きで、この聖書の中でも一番好きなところの一つです。
Because it demonstrates it so well. One moment, he's this raging fury. He's against, unquestionably, he's against Jesus. And in the next moment, he's calling him Lord. He's changed.
その時までもパウロは本当に激しい怒りに燃えて神に敵対するものとしてこの教会を迫害していましたけれども、もう瞬間的にここで次の瞬間に彼はイエスを主というふうに呼んでいます。
And this is true. This is really the case for each one of God's children. I mean, you may never have a blinding light, but it's spirit. In reality, this is what happened.When we put our faith in Jesus, we are born again. Our conversion is as radical as Paul's.
実はこれは私たちみんなにも同じことが起こっています。パウロと同じようにこのまばゆい光を受けたりすることはないかもしれませんけれども、でも霊的な世界で起こっていることというのは同じように本当にもう劇的にその時に変えられて、イエスを信じた瞬間に変えられて新しく生まれ変わる。
We were his enemies. We were the enemies of Jesus, and now we've become his friends. Now we and it's by the grace of God.
その時までイエスに信仰を置く時まで、実は私たちは神に敵対するものでした。それがその信仰を置いた時に私たちはこの主の友というふうに。
And Paul knew this probably better than anyone, and that's why he writes on grace. He uses the word grace more than any of the other New Testament writers.
パウ ロはそのことを一番よく分かっていたと思います。だからこそ彼は恵みということをたくさん語りました。新約聖書の中で彼ほど恵みという言葉を使っている人は他にいません。
All right, we're going to finish up 24 through the end.
24節から最後32節まで。
I love this little story.
お読みします。私の好きな箇所です。パウロがこのように弁明していると、フェストが大声で、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言った。するとパウロは次のように言った。フェスト閣下、気は狂っておりません。私は真面目な真理の言葉を話しています。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対して私は率直に申し上げているのです。これらのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。するとアグリッパはパウロに、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると言った。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆この鎖は別として私のようになってくださることです。ここで王と総督とベルニケおよび同席の人々が立ち上がった。彼らは退場してから互いに話し合っていった。あの人は死や投獄に相当することは何もしていない。またアグリッパはフェストに、この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言った。
So here's Paul giving his speech, his and then he's interrupted in a loud voice. Here's Agrippa says, "Are you out of your mind?" Or I'm sorry, Festus. Festus interrupts him. Are you out of your mind?
ここでパウロが一生懸命この話をしているときに、フェストがまあ話を遮って。あなたは気が狂っているというふうに言います。
Paul just responds calmly, "No, I'm speaking rational words."
でもパウロは冷静に、いや、私は真面目な真理の言葉を話していますと答えます。
Paul is not shaken up. He, you know, he doesn't. He just keeps going. He says in verse 27, "King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe."
パウロは本当にここではもう全くオセロをなしていなくて、あくまでも自分 の, 信じる道を突き進んでいるという感じです。そしてアグリッパに対して預言者を信じておられますか、信じていると思いますと。
And he's really pushing it. He's really causing him to you know, what do you think about this? Do you believe?
もう本当にここでアグリッパに積極的にあなたは信じますかと、もうアプローチしています。
That's the thing about the gospel. The gospel demands a response.
これが実は福音です。福音というのは応答することを要求します。
God speaks to each one of us. Do you personally? Do you believe?
神は一人一人に個人的にあなたは信じますかと聞いておられます。
So Agrippa says, in such a short time, you think you're going to make me a Christian? He said, you're going to persuade me to be a Christian?
するとアグリッパはパウロに対して、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしていると。
And in fact, it indicates that he was close.
でも実はこれは彼が本当にキリスト者に限りなく近づいているということを表していると思います。
In fact, he may have been close to be close.
それまでももしかしたら本当に近いところにいたのかもしれません。
The gospel.The door of the gospel was as open to him as anybody.
福音の扉は彼に対しても、そして全てのものに対していつも開かれています。
The Lord opens the door. The gospel is an invitation to all who would believe.
主は全ての人にこの福音という扉を開いてくださって、信じるものに与えようとしてくださ
っています。
私たちはそれを信じるか、それとも拒むか、どちらかの選択が迫られます。
And our eternal destiny really is determined by that choice.
そして実は私たちの永遠というのはその決断にかかってきています。
You know, Agrippa, it seems like he was close. He was almost converted, but you know, the truth is, there are no almost converts.
ここでアグリッパはもう本当に、もう少しで信じようというところまで、かなり近いところまで行っていますけれども、でも実は実際にはもう少しで信じるとか、ほとんどクリスチャンとかそういう、ことはありません。そういう立場はありません。
I mean, the truth is, either you are saved and you're on your way to heaven, or you're not saved and you're on your way to hell. There is no third way. There are only those two.
実際はあなたは救われて、そして天国への道を歩んでいるか、もしくは救われていなくて地獄への道を歩んでいるか、どちらかで第三の道というのはありません。
There's no evidence that Agrippa ever accepted Christ.
このアグリッパ王がキリストを信じた、受け入れたという、その証拠というのは実はありません。
But we see that he definitely had a chance here.
でもここではっきりと彼にはチャンスがあった、機会が与えられていたということはわかります。
Imagine that the great apostle Paul personally sharing with him.
想像してみてください。この、偉大な使徒パウロが個人的にここで証しをしてくれました。目の前で。
And remember, here is Agrippa, his sister Bernice, all of the trouble, all of the sin and the heartache they've had in their past, and they're hearing Paul talk about your sins can be forgiven, you know, and how Jesus has bore their sins on the cross. There was this open door to them.
ここでアグリッパも、そしてその姉妹のベルニケも、そこにいた人々もみんなこのパウロの話を聞きました。罪の許しがあるキリストが、その道を備えてくださっている、すべての人に提供してくださっているというその話を十分ここで聞いています。
But Agrippa, he's had enough. He's just it's time to go.
でもまあアグリッパはここで立ち上がって出ていきます。
And he says to Festus, you know, this man could have been set free if he had not appealed to Caesar. In saying that, basically he's saying he's innocent. He didn't do anything wrong.
そしてフェストに対して、この人はもしカエサルに上訴しなかったら釈放されたであろうにと言っていますけれども、これはつまりは彼は無罪であるということを言っているということです。
God had aplan for Paul's life, and he still has a plan. He will go to Rome, and he's going to present his case to Caesar, who is Nero, Caesar Nero, the most powerful man in the world.
神はパウロに対してご計画を持っておられました。これからパウロはローマに行きます。そして、ローマに行って当時の、最高権力者である皇帝、ローマ皇帝のネロの前で弁明することになります。
Now that's not recorded. That happened after the end of the book of Acts.
そのことは実は聖書には記載されていません。使徒の働きのにが終わった後に起こる出来事です。
But you can imagine, as we've seen how what Paul has done that thus far, you can imagine Paul didn't hold back. You know, God had sent him to Nero, and I'm sure that he was presented the gospel. This Nero, the famous Nero.Was presented the gospel, had his chance to believe in Jesus, had his chance to be born again.
でもここまでのこのパウロの取ってきた行動や態度を見ていると、彼は同じようにこの皇帝ネロの前でも、同じようにこの自分の弁明の中で福音を述べ伝えたと思います。ネロもまたその信じる機会というものを与えられたということです。
You know, the gospel is simple.
福音というのは本当にシンプルなものです。
Believe on the Lord Jesus and you will be saved.
主イエスを信じることであなたは救われます。
And it's an open door to whoever will accept this invitation.
そしてそれを 受け入れる人たち全ての人に提供されている、これは招待状のようなものです。
The most powerful man in the world, or the most what people would consider to be the most insignificant person. It's an open invitation to all.
世の中で最も権力のある、最も力のあると思われている人に対しても、そしてまた逆に本当にもう人々に気づいてもらえないような、そういった小さな人であっても、全ての人に開かれている、これは神様からの招待状です。
And I would just encourage anyone who's hearing me here, we record this, or there are other people I believe listening in, that if you have never received the gospel, you've never received Jesus into your heart, I encourage you to do so. It's just a matter of you accepting, believing, and just confessing and say, Lord Jesus, I believe you. Come into my, and receive him. I believe you died for my sins. I receive your forgiveness. Come into my heart. And he will do it.
ですから、このメッセージを聞かれている方、録音されていますので、これを聞いておられる方の中で、まだこのイエスを信じていない人、福音を信じたことがない人に本当におすすめします。イエスを自分の主として信じてください。自分の罪が許されること、それを、信じて、ただこれは個人的に自分と神様との関係ですから、個人的に私は罪人であったことを認めます。そして自分の罪が許されることを信じますと言って、イエス・キリストを信じると心の中で告白してみてください。
All right. We're gonna. I was gonna say next week, but I won't be here next week. In 2 weeks, we'll pick up the story. Almost done. The Book of Acts, but it's got some really exciting stuff.
はい。来週はちょっといませんので、2週間後にまた続き、この使徒の働きの最後を見ていきたいと思います。
Storms at sea and all kinds of stuff.
嵐とか、この海に出て、また大冒険があります。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for the gospel.
主よ、あなたの福音を本当にありがとうございます。
That somehow, by your grace, we were able to hear the truth. We were able to hear this good news, and we were able to receive our forgiveness and our place in your family.
あなたの恵みによって、本当に私たちはあなたを信じることができるようにしていただきました。そしてあなたの家族の一員としていただくことができました。
And we thank you for that, Lord.
主よ、本当にそのことを感謝いたします。
And we pray for this nation, Lord, that your gospel would go out and many, many people would receive Jesus and would receive the gospel.
どうぞ日本人のために祈ります。どうかこの福音がどんどん広められていき、多くの人たちが福音を信じることができるように助けてください。
And we just say, Lord, we pray for you to move by your Spirit, that you would do the work. We know this is your work and your grace.
主よ、どうぞあなたが御霊の力を働かせてください。これは主の働きです。主が恵みによって働いてくださることを祈ります。
And help each of us to be courageous and to be faithful to our part in this plan of yours.
そしてあなたのご計画の中で、私たちに与えられている役割に私たち一人一人が忠実であることができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.